東京都知事賞、支えられて。作、菊池忠之。介護保険でのケアマネージャーの仕事をしています。夫が脳梗塞で倒れ、もうすぐ退院するんです。捕まるところがないと起き上がれないので、介護用のベッドを借りたいのですけど、どうしたらいいんでしょう。一人暮らしで話をする機会がなくて、デイサービスに通えますか？など、毎日のように相談の電話が入ります。ある日の午後、若い男性が窓口に来ました。突然すみません。病院の送迎バスの運転手なんですが、患者さんの中で介護保険を受けさせてあげたい人がいるんです。相談に乗ってもらえませんか？駐車場を見ると、マイクロバスからゆっくりと人が歩いてきました。白い武将髭、襟の擦り切れたシャツを着た初老の男性でした。安藤、仮名です。男性はやっと聞こえる程度の声で挨拶し、今までついてきた仕事や亡くなった奥さん、長年患っている病気のことを話し始めました。だんだん疲れやすくなってきました。買い物を手伝ってほしいんですが、お願いできませんか？わかりました。介護保険制度の説明や、買い物についてのお話をしましょう。でも疲れている様子なので、明日ご自宅に伺いますよ。よろしくお願いいたします。そう言って安藤さんは病院のバスの運転手と帰っていきました。翌日、安藤さんを訪ねました。築30年以上、朽ちているような古い建物は、呼び鈴はもちろん、〇〇荘といった名前すらないアパートでした。共同玄関を入ると、右側には上がるというより、上るといった感じの階段がありました。手すりもなく、漆喰の壁を両手で伝わりながら2階へ上がりました。汚い部屋ですみません。そこは敷きっぱなしの布団と少しの衣類、冷蔵庫がやたら目につく6畳まで、テレビはありませんでした。小さな流しもついていますが、煮炊きした様子はなく、無駄なものはないけど、必要なものもない部屋でした。食事は歩いて15分程度のスーパーの惣菜を買って食べています。お風呂は体調と天気が良い時に銭湯に行き、洗濯は流しで洗っています。通院以外はただ寝て過ごしています。昨日よりは顔色も良く、少し緊張が取れた様子でした。今まで何とか自分で生活してきました。しかし、買い物が大変なんです。ヘルパーさんに手伝ってもらえないでしょうか。介護保険制度でヘルパーを利用すると、利用料の1割を負担することを説明しました。すると、安藤さんの表情が暗くなりました。そうですか。介護保険って、利用するとお金がかかるんですか。安藤さんはお金がありませんでした。亡くなった奥さんは病気で長い間入院し、貯金をその費用に充てていました。今は安藤さん自身も定期的に通院しなければなりません。アパートの家賃、食事や水道光熱費などで2ヶ月に一度の年金はなくなり、贅沢したいと考える余裕もないほどギリギリの生活を送っていました。 安藤さんの希望は、今まで通りスーパーで惣菜やトイレットペーパーを買ってきてほしいことでした。しかし、惣菜をまとめて買ってきても、数日間同じものを食べるわけにはいきません。冷蔵庫しかないこの部屋で暮らすには、一週間に数回の買い物が必要でした。どうしよう。そんな時、近くに住んでいる安倍さん、仮名、を思い出しました。最近暇でしょうがないのよ。何かお手伝いすることないかしら。安倍さんと2週間前に道で会った時の会話です。安倍さんのご主人は要介護4の寝たきりで、私がケアマネージャーを担当していました。自分の家で死にたいとずっと言ってたから、と最後までご自宅での介護を続け、看取りまでした方でした。これからは好きなテニスをすると言っていましたが、膝が痛くなりやめてしまったそうです。アパートを出てすぐに安倍さんの家に向かいました。元テニス仲間も遊びに来ていました。困っている人がいるんです。スーパーについででいいから買い物をお願いできませんか？安倍さんは、これでも女なのよ。知らない男の人の部屋に一人で行けないわよ。そうですよね。じゃあ、テニス仲間の方にも協力をお願いできませんか？あなたね、そういうことは近くに住んでいる人たちに頼んだ方がいいんじゃないの？すみません、すごく近くのアパートなんですけど。
そうなの。
結局、安倍さんたちが手伝ってくれることになりました。
ずっと住んでたけど、近くにこんなアパートがあるなんて知らなかったわ。
階段を上り、安藤さんの部屋に入りました。買い物を手伝ってくれる安倍さんです。そのお友達も一緒に手伝ってくれることになりました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
安倍さんたちは早速、どの曜日に誰が来るかを話し始めました。その後、どんな天気の悪い日でも安藤さんの家に行き、食べたいもの、欲しいもののメモを受け取り、自分たちの買い物と一緒にスーパーに行く手伝いは続きました。しかし、すべてがうまく進んだわけではありません。スーパーの惣菜だけじゃ栄養が偏ると思って、とおかずを持って行ったことがありました。
私も持って行った方がいいのかしら。
複数の人が手伝うと、あの人は〇〇をしてくれたが、他の人は〇〇してくれないことにもつながります。安倍さんに声をかけ集まってもらいました。すべての人が同じように安藤さんに接することにし、その後は何かあれば集まって話し合い確認していきました。安倍さん宅にみんなが集まった時でした。誰かのために役に立つってなんだか嬉しいわ。一人が話し始めました。
ほんと、でも不思議よね。この間まで全然知らなかった人なのに、今じゃなんだか顔色が悪いわね、とか、熱があるんじゃないのかしら、とか、ついつい心配しちゃうのよね。
家族じゃないのに、なんだか安藤さんってみんなの家族みたいよね。ある日、安倍さんの膝が悪くなり、アパートの階段が上がれなくなりました。
今までありがとうございました。良くなるまで他の人に相談してみます。
何言ってるのよ。部屋からお金とメモをもらえば私行けるわよ。
その後、紐にビニール袋をつけて買い物のやり取りが行われました。ずっとこの関係が続くと思っていました。しかし、安藤さんの病気は進み、体調は悪化。とうとう主治医から入院を勧められました。買い物のお手伝いがなくなることを安倍さんに報告すると、全員が安藤さんのアパートに集まりました。もちろん、膝の悪い安倍さんも、テニス仲間にお尻を押され、2階まで上がってきました。入院の準備手伝うわね。着替えはこれでいいの？元気になって帰ってきてね。皆に声をかけられての入院でした。しかし、体調が良くなることはありませんでした。安藤さんは入院して1ヶ月後に亡くなりました。
そうなの、亡くなったの。
でも楽しかった。
ほんと、残念だけど。
今日は安藤さんの買い物があるんだと思うだけで、ちょっと嬉しい気持ちになったわ。
これが夫の買い物だったら、嬉しいなんて思わないかもね。
ほんとよね。また何かあったら相談してね。安藤さんは、たまたま地域の方たちに支えられて生活することができただけなのかもしれません。しかし、この安藤さんの出来事は、ケアマネージャーの私に、介護保険でのサービス以外に、地域の支え合う力を教えてくれました。